説教、あなたを罪に定めないと題して新井牧師です。
亀の甲より年の甲ということわざがございますが、年長者の意見は尊重すべきものがある、その方が良いというそのような意味で使われます。頑竹のある年配者の意見には本当に耳を傾けるべきであるということを多く経験してまいりました。今日お読みいただきましたこの聖書の箇所も、年長者の意見に若者たちが学ばせられた良い例かと思います。神殿に入ったイエス様のもとに、律法学者やファリサイ派の人々によって一人の女性が連れてこられました。この女性は貫通の現場で捕らえられたといいます。今でいうところの不倫や婚前交渉やそういったことであって、当時は最も重い罪の一つに数えられておりました。周囲にはイエス様のお話を聞くために大勢の人々が集まっておりました。その中に割り込むようにしてこの女性を連れてきた律法学者たちはイエス様に問いました。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。律法学者が律法についてイエス様に意見を求める、なんとも奇妙なことのように思いますが、これは罠であったと記されています。ご丁寧に6節にこうあります。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。まさに悪質な罠が仕掛けられました。当時の律法によれば、確かに貫通の罪を犯した者は石打ちの刑に処せられなければなりませんでした。ですから法に照らし合わせれば、この女性はいわゆる死罪を免れません。しかしこの女性が連れてこられたのが群衆のただ中であったということが、これを難しい問題にいたしました。ここに集まっていた人々は皆イエス様のお話を聞きに来た人たちです。イエス様に少なからず興味を抱き、その教えに耳を傾けようとしていた人々です。当時の人々、群衆はこうしなければならない、ああしなければならない、こうでなければならない、そういう律法主義にもうへきえきしていた、窮屈にされていて、へきえきしていた。そのくせ律法を押し付ける指導者たちは、自分たちのいいように律法を解釈したり、例外を自分たちには適用したりして、極めて不公平な状況が作られていた。人々はそういったことに不満を持っていたと推測されています。そのような中で不平不満を持っていた民衆はイエス様の取り次ぐ御言葉に吸い寄せられていきました。なぜならイエス様が説く教えは民衆のためのものだった、人間のためのものだったと言った方がいいかもしれません。そういうものであったからです。イエス様は神様と人間との正しい関係を私たちがしっかりと捉え直して、一人一人の命が重んじられ、尊重され、そのために人と人とが互いに支え合い、励まし合い、愛し合いながら生きていく、そのために掟というのは定められているのであって、掟のために人間が存在しているわけではないということを説いていかれました。一言で言えば、掟の主役、それは私たちだ。掟そのものが主役ではないんだと、 そのようなことを語っていたに等しいとそのように考えます。これは律法によって窮屈にされていた人々にとっては目から鱗のようなそういう教えであって、その真理の教えは乾いた水が砂が水を吸い込むように人々の心に染み込んでいったでありましょう。ですからイエス様はどこに行ってもその周りに人が集まってくる。イエス様もまた求める人々に御言葉を語り聞かせます。そのような民衆を前に律法を正面からこう突きつけるような難問、これがイエス様の前に今出されました。イエス様がもし律法に従ってこの女性に対する訴えを認めたとすれば、つまり石打ちの刑に処すべきだと、律法を守れと言えば、民衆は大いに失望したでありましょう。誰もが貫通は罪であると認めていたところでありますし、連れてこられたこの女性がその罪を犯していたとすれば、確かに法に照らし合わせればこの女性の石打ちの刑は決定です。しかし民衆にとってはイエス様が結局はなんだ既存の律法のもとに従っているということになってしまうのかと、そういうふうになれば、イエス様の中に何かもっと違うものを見出そうとしていた、その律法からの解放というようなものを、そういう希望を持っていた人々は、それが幻となって消え去ってしまう。同時にいつも偉そうに我が物顔に振る舞う律法学者やファリサイ派の人々に、イエス様が、まあ、仕方がないとしても屈服している、していくようなそういう返答をしたとすれば、それはもうルールにのっとったものだったとしてもやっぱり失望してしまう。そういうことになれば律法学者たちにとってみれば、イエス様に影響されて自分たちの権威というのがどんどんこう失われつつあった、そういう状況を打破することができますから、彼らにとってはとても都合のいいそういう結果が待ち受けています。まさに勝利と言いましょうか。逆にもしイエス様がこの女性をかばって石打ちの刑に処してはならんというようなことを言ったとすれば、これぞ律法学者たちの思うつぼとなるでしょう。つまり公衆の面前で掟破り律法破りを明言すれば、それこそイエス様を逮捕する十分な理由ができるからです。まさにどちらを選択してもいけない巧妙な罠が仕掛けられました。そんな中イエス様は全く意に介さないように律法学者らを無視して地面に何かを書き続けたとあります。それを見た律法学者らはしつこくイエス様に問い続けます。周りの人々は固唾を飲んで見守っていたに違いありません。そしてとうとうイエス様は口を開きます。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。するとその場にいた年長者から順にその場を立ち去る。そしてとうとう誰もいなくなってしまったというんです。年長者、私は思慮深い知恵のあるもの、それを持っているのが年長者だったとそのように理解をいたします。己を顧みることができる、そのことは言うに及ばず、さらにそのことから冷静に判断をして、イエス様がおっしゃったことに自らを照らし合わせて自分の身を引く決断のできる勇気さえ持っている。これがここで先頭を切って立ち去っていった年長者たちの姿でありましょう。 若者たちは従っていくほかありません。同じように自らを戒めることができたのかどうかは別であります。でもその年長者の姿に、その知恵に、思慮深さに学ばされる、そのような姿が見えます。正義を大冗談に振りかざすのではなくて、謙虚な思いに立ち返らされる、そういう連鎖がここに出来上がりました。その連鎖はイエス様をはめようとした律法学者やファリサイ派の人々にも及んでいます。なぜならそこには誰もいなくなったからです。罠を仕掛けた連中でさえその場を立ち去っていかなければならなかった。ただ一人残ったのは連れてこられた女性でありました。イエス様はおっしゃいます。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。神様だけが持っておられるという許し、その権能をイエス様がここでお持ちになった。イエス様は罪を許される方だということがここに示されています。同時にイエス様は最後にこうおっしゃっています。もう罪を犯してはならない。もう罪を犯してはならない、その言葉にちょっと注目をいたします。誰もこの女性を罪に定めなかったというところが強調されるときに、誰も責めることができなかったんだということがだけが注目されるときに、この物語は全ての罪人は無罪放免となる、放免される、罪人を弁護するのが目的だというような捉え方をされてしまいかねません。事実キリスト教国と言われるようなところでは、政治家などが自己弁護をする際にこの箇所を引用することがあるとも聞きます。しかしイエス様はおっしゃいます。もう罪を犯してはならないと最後にこうおっしゃってるんです。つまりイエス様はこの女性が罪を犯している、あなたがしたことはいけないことなのだと、そのように言ってるのと同じなんです。じゃあこの物語はどう捉えたらいいんでしょう。それはやはり全体の流れから見なければならないんですが、罪人を引っ張ってくる、連れてくることによって、より大きな罪を犯している者が自分の罪を覆い隠そうとしている、そういう浅はかな考えを、愚かな考えを人間は持って、それを使おうとする。律法学者やファリサイ派はここに記されている通りなら、イエス様を意図的にはめようとしている、罠にかけようとしている。この意図的に人を陥れようとすることがどんなに悪質なことであるかは言うまでもありません。貫通の罪は確かに罪であった、いけないことだ。でも自らがその、意思が加わっていることではありますが、他者を陥れるようなものではなかった。悪意はない、情に駆られた、そのことによって人を傷つけていることもあるかもしれないけれども、悪意はない。一方律法学者らにはこの時大きな悪意がありました。そこにどれだけの差があるのかということは私たちには計り知ることはできませんし、その罪がどの程度のものなんだと私たちに認定するような権限は与えられてはいません。でも少なくとも自分のことを覆い隠し、他者を罪に定め、さらにそれを利用して他者を陥れようとするなどという、 その悪意についてイエス様はこの女性が犯した罪よりも大きな誤り地を立法学者たちの中に認めているのだと、そのように思うんです。私たちの身近なところでも、日常生活の中でも、そういうことは少なくないかもしれません。自分のことは棚にあげといて、人様を責め立てるような、そういった場面にもよく出くわします。沖縄の新基地の建設現場での抗議行動を思い起こします。2年前には金井先生がここにもお越しになってお話にされたと、そのように記憶していますのでご存知かと思いますが、国は大きな罪を犯しながら、法を破っておきながら、都合の悪いところは黙ったまま、あるいはごまかしの答弁を繰り返して、そのくせ抗議行動をしている民衆には自分たちの都合に合わせて法律を厳しく適用していく。弱者には厳しく、強者は自分の罪を覆い隠して我が物顔で振る舞う。なんとも理不尽なことなんですが、そこに負けない民衆の粘り強さが沖縄にはあって、そのことには本当に心を動かされるものがあります。でも自分たちがいつも弱者だというわけではなく、振り返って、私たちはみんな多かれ少なかれ、大なり小なり、罪を犯す罪人であるということを思います。そのことに先に気づいたのは年長者だった。その姿を通して後に続く者たちは気づかされていった。このことが大切なのでありましょう。その上でイエス様は全ての罪人を許されました。自分自身が十字架に挙げられて罪を負うことによって、私たちを罪の支配から解放していかれます。闇雲に罪が消し去られたり弁護されたというのではないんです。尊い犠牲、それがあって私たちは清められ救われていく。そのことの意味をしっかりと捉えていきたいと思うんです。そうすれば許されているということの、そこにあるイエス様の本当に大きな憐れみと慈しみ、その大きさ深さ愛を私たちは知り、その恵みの豊かさを味わうことができるからであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。許されてあるその恵みの豊かさを思いつつ、私たちも互いに許し合い、支え合い、励まし合い、愛し合い、歩んでいくものとさせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。